願いします。
今コロナショックでピンチの方がいると思うんですけど、知事先生も結構ピンチを何度かあったと思うんですけど、
はいはいはい、
何かアドバイスとかありますか？
アドバイスとかありますか？
はい、
まあまあまあ多分、
はい、
僕だけじゃないと思うのよ、はい、あの経営者って結構、はい、こう山あり谷ありみたいなのがやっぱり続くと思うし、
はい、
いいことばっかり起きてきましたよねって言われたらそうでもないですよっていうのが多分本音だと思うのよ、
はい、
周りにはそういうことを見せなかったりするんだけど、やっぱ講演会の話とかをいろいろ聞いてたりするといろいろ大変でしたよとかっても言う話もやっぱり聞くのよね。だから あの有名な会社もこんなピンチがあったんだとかいうのを聞くと、あ、俺だけがピンチなんじゃないんだなと。ピンチがあるたびに自分の例えば能力値が低いからこんな風になるのかってこうなんてその自分を責めちゃうような感じになっちゃうんだけど、そうじゃないですよと。あのみんなピンチの時はピンチだよっていうところでちょっとね、あの気持ちを楽にしていただきたいなっていうのと、あとね、まあ、あの、まあ、サラリーマンの方も含めてね、例えば大ピンチの時ってあの公務員ってなかなかそういう大ピンチってあんまりないと思うのよ。かなり偏見で喋ってるけど、あの僕は公務員っていう人たちとえらい遠い離れてるところにいてるからよくわからないんだけど、まあどんなことがあってもクビにならないしみたいな、あのなんかすごいぬるい職場みたいなイメージがあるわけよ。唯一ちょっと大変そうだなと思うのは学校の先生に関してはちょっと大変かなとは思うけど、僕には絶対できないわと思ってるからね、うん、あの子供たちをまとめ上げて教育するなんて、お、僕にはもう絶対無理やわって。だからまあ、まあそういう意味ではね、
はい、
で、まあ、何が言いたいかっていうと、公務員の人って要は守られてるじゃない、
はい、
制限、賃金がね下がったりとかっていうのもないと思うし、
はい、
不景気になりましたから、ボーナスカットねとか、
はい、
あの給料払いませんとかそういうことってないと思うんだよね基本的には、はい、ピンチってそういうことだよね基本的には、はい、うん、例えば給料がちょっと減りましたぐらいではそれはピンチとは言わないよね、
はい、
大ピンチって、はい、本当もうまあ夜も眠れないしさ、
はい、
夜中にねもう家族が寝静まった後どうしたらいいんやろうつって、はい、悶々と考えたりするわけよ、どうしたらいいんだろうって、はい、でどうしたらいいんだろうって思うのと同時にもう一個思うのよ、
はい、
なんで俺だけこんな思いしなきゃいけないんだって思うと思うのよ、はい、僕もそういう気持ちがあったからすごくよくわかる、
はい、
うん、でなんで俺だけだって言ってそういうネガティブな方にこう行ってしまいがちなのよね、
はい、
ネガティブな方へ。なるべく苦しい時こそ辛い時こそその明るく元気で仕事しましょうねって、はい、あの澤田社長がねハウステンボスを復活させる時に従業員の皆さんに言ってたっていうこの3つのうちの1つがそうだったんだけど、はい、あの僕は斉藤ひとりさんのついてるついてる、きつい時も辛い時もついてるついてるって言って、あの前向いてね上向いて歩きましょうみたいな感じで、はい、ちょっと心はねちょっとはあの楽になった部分があるんだけど、でもそれはそれで自己啓発でそれはそれで置いといても、でもやっぱりもう一個のこうダークサイドの部分で、なんで俺がこんな目に遭わなきゃいけないんだって思うのよ。多分このコロナショックで全員がなってるから、なんで俺だけがって思ってる人もしかしたら案外少ないかもしれないけど、でもやっぱ多分経営者は多分なんでこんなことになるんだって言って思ってると思うのよね。人生の大ピンチって普通の人はなかなか訪れないから、
はい、
うん、だって普通だからね、普通の人はそんな訪れないよ、
はい、
うん、で 僕も大好きなその本田健さんが言ってたんだけど、
はい、
あの人生が大ピンチの時どうこう、ね、こう考えたらいいんですかっていう、確かねそういう質問があって、でなんて答えたかっていうと、
はい、
あの人生が大ピンチって普通そうそうないですよねと、
はい、
普通の人はないんです、だからすごいことなんですよと、
はい、
だって 人生が大ピンチときていいこともあればピンチの時もこう動いてるってことでしょ、はい、運命が動いてるんです、あなたの人生が動いてるんですと、何にもないあの平坦なところをずっと行ってるわけじゃないんです、はい、人生が動いてるからこそこう山あり谷ありっていうかね、はい、っていうのがあるので、あのそれは人生今を自分を生きてるっていう証拠になるから、ぜひね頑張っていきましょうねと、
はい、
自分だけじゃないですよみたいな、確かねそんなことを言うてはったのよ、
はい、
それを聞いた時にすっごい心が楽になる、
はい、
あそっかって、うん、ピンチになるっていうことは僕は自分で自分の人生を動かしてるんだなと、
はい、
自分でその人生をね、うん、あの動いてるっていう、普通の人は動かない、人生動かない、
はい、
あの受験失敗したって言ってもそんな人生そんなに、
はい、
まあ、多少変わるかもしれないけど、はい、そんな大きなことではないんだけど、だけどそういう人生の大ピンチがやってきたっていう時は自分が人生を動かして自分でオール持って船を漕いでるみたいなね、自分が運転してるみたいな感じだから、あのそれはそれでね、すごく何にもない人生よりかは全然いい人生になってますよみたいな感じだったのよ、ね、でそれを聞いて、あめちゃくちゃいい言葉だなと、で、その自分の人生が動いているっていうことだから、はい、悲観することはないですよと、動いてるんだからまた自分がその舵を切ればまた上の方に向くから、
はいはい、
あの下向いてないで上向きましょうねみたいな感じ、多分ちょっとだいぶ前に聞いたから、
はい、
あの多分言葉が僕の言葉になって変わってしまってるかもしれないけど、
はい、
そのピンチがやってきたってことは自分の人生を生きているっていうことだよっていう言葉に僕はもうすごい、ああって思った、あ楽になれるわって頑張ろうと思えたからだから今このコロナショックで、例えば何だっけ、あの給付金とかあるよね、
はいは
い、そういう給付金とかをちゃんと申請したりとかして、
はい、
でいろいろやってったらいいと思う、で人生すげえ長いから100年とか言って言われてるわけだから、その100年の人生の中でずっと右肩上がりでずっと絶頂のままいけたかって、
はい、
そうそういないと思う、そんな人は多分あの未来を予測する能力と、あの未来をね、あ時間を吹き飛ばす能力がないとね無理だと思うから、ずっと絶頂のままいてられるっていうのは、うん、そんなのはあのディアボロじゃない限り無理だと思うから徐々ね、うん、普通の人そんな無理だからね、だからこう山あり谷ありがあるんだと、でこの谷を乗り越えていけれたらまた一つ大きくね、
はい、
脱皮したっていうか、また一つ大きな階段を踏み出せて成長できるタイミングがやってきたんだなっていうふうに思っていただければすごくいいんじゃないかな、だって、神様は、乗り越えれない試練は与えないって言うから、
ヨシキも言ってましたね、
あ言ってた、
はい、
あ言ってたね、なんか言ってた言ってた、ヨシキあのちゃんとフォローしてるから、はい、大好きだからさ、はい、でちょうど今日あのね、あのヒデの、
はい、
あの亡くなってから、はい、もう23年、
はい、
そっか、そうか、もうあれから23年かと、大学生の時だったわ、
はい、
うん、僕はヒデのことが大好きだったから、
はい、
友達からみんな電話かかってきた、はいみんな電話かかってきて、って言ってたなって、うん、まあそんなこんなで、
はい、
あの多分いろいろねビジネスやってるとピンチも、ね、いい時もあればほらピンチもあるよと、
はい、
そのピンチは絶対乗り越えれるはずだから、でそのピンチっていうのが後で振り返った時に、
はい、
あれはいい経験だったなっていうふうになるはずなのよね、
はいはい、
うん、よくあの死ぬとき、あおじいちゃんか、
はい、
おじいちゃんにあなたは人生でなんか後悔したことありますかって言われたら、もっといろいろなことやればよかったっていうのが第一位で上がってくるっていうわけよ、
はい、
のほほんとして生きてきて何にも残すことができなかったからそのまま終わってしまったっていうわけでしょ、はい、ほら何か自分でことを起こして起業して何かやっていくってなったら、ほらこういうことはあるから、はい、それをねちゃんと自分で自分の人生を歩んでいるんだっていうことを考えてやっていけばいいんじゃないかなと、そのためにもちゃんとこう勉強をねちゃんとしなきゃいけないですよということなので、別に悲観する必要はなく絶対に乗り越えれるはずなの で、はい、で例えば仮に自己破産とかね倒産とか、はい、会社を辞めてしまっても他の人は全然気にしないから、
はい、
また復帰したらいいじゃない、
はい、
またやり直せばいいじゃない、
はい、
何度でもやり直しができるはずだし、
はい、
あのケンタッキーフライドチキンのカーネルおじさんも、
はい、
ケンタッキーが、ね、あの最後定年退職して年金をもらう立場になって、はい、あまりにも少なすぎる年金に腹を立てて、
はい、
であのその自分の秘伝のレシピを、
はい、
そのなんかビジネスにやってったっていう遅咲きだよね、
はい、
超遅咲き、
はい、
今ビジネスでは結構若い人たちがね、活躍してなんか20何歳で、
はい
あのね、会社立ち上げて何億円で売り上げ上げたとか、はい、一部上場したとかさ、
はい、
やっぱそういう人たちがスポットが当たるけどそれやっぱすごい人だよそういう人は、
はい、
天才級の人だから、でもカーネル・サンダースみたいに60過ぎてから活躍する人見てるし、
はい、
あのヤズヤの、 あの先代の社長も確か43とか4とか40過ぎてからこうグッと来だしたって言うてはるのよ、
はい、
お金が集まりだしたのは40過ぎてからやったなと、
はい、
それまでは本当いっぱい試行錯誤いっぱいしてきたっていうふうにも言ってるから、はい、あの偉大な会社を作った人たちも最初からズバーンって言ってたわけじゃないですよと、はいやっぱこういろいろ試行錯誤をしてていろいろもがき苦しんでた時期もあったんだっていうと例えばもし今もがき苦しんでる時期があるんだったらあこれ絶対突破できるんだなと俺は突破できるんだってやっていっていただければなと思います。まあ僕もそんな偉そうなこと言ってるけど、まあ、またあのでこれはさすがにすんげえ試練がやってきたなとコロナショックはすごいなともう思っていますけどみんなね、多分乗り越えれる力があると思うのでぜひぜひ突破していきましょう。
辻先生今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2 Amazon レビュー星 4.8 の書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com 売れる 493.com で検索していただきメニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。